ワクワクキャンパスナビゲーション、皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の中村彩乃です。
同じく3年の小倉舞です。どうも
どうも
どうも、
やっていきましょう。
はい、
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという、私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、フェイスブック、ツイッターで募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp です。momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りお待ちしております。
本日も2つのコーナーをお送りします。1つ目は岡山理科大学で活動する団体の紹介コーナーです。今回は岡山裏じゃれん四季の部長長野真也さんをゲストに迎えご紹介していきます。
そしてもう一つは季節特集。今回はそろそろ時期のクリスマスの知っていそうで知らなかった知識を取り上げていきます。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
一つ目のコーナーは岡山理科大学で活動するサークルや愛好会の紹介コーナーです。今回は岡山裏じゃれん四季の部長長野真也さんをゲストにお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速一つ目の質問からいきます。ではサークルの紹介をお願いいたします。
はい、自分たち岡山裏じゃれん四季は全員で今140人いるんですけど、
140人、
はい、
3桁
す
ごい、はい、
岡山の中でその連っていうチームの中で一番多い連となっております。
お、はい、じゃ結構大きい団体。
そうです、
ね、それの部長さんってことですよね。
はい、
まとめるの大変ですよね。
す
ごい大変
です。絶対に
連絡だけでももう
そうですね、
連絡も1日かかって
そうなんですよ。でもまあ LINE とか使っていろいろ。
ああそうか、今 LINE とか
で理大中心に活動しておりまして、うん、でも部員は理大だけじゃなくて、うん、手術だったり精神だったり岡大だったり川福だったり、
あ結構広いんですね。
そうですね。
じゃあちょっといろんな、本当にいろんな人が集まってる。
そうなんですよ。
もっと大変ですね。
そうなんです。理大だけなら、うん、その集まり授業の兼ね合いとかが結構簡単なんですけど、うん、いろんな大学とかがあっていろいろスケジュールの把握だったりがすごい難しくて、
ファイトとかもしてるから。
そうですね。
うわすごい、ちょっとこの愛好会紹介コーナーで初の大人数、
規模が
でかい。ちょっと起業できるんじゃない
っていう
ぐらい。へえすごい、うん、
一人一人が結構考えてくれて。
あ
そうですね、自分代表っていう立場ですけど結構下に副代表が2人いたり、インストっていう踊りを教える人がいて、その人たちも結構先頭立ってやってくれたり、
う
ん、でそのインストのリーダーさんだったりがいるんで、いろいろ係、衣装係だったり、で曲作る係だったり、で祭りをの係だったり、
うん、あじゃあ結構分担して。
そうですね、分担してやってます。
すごい。じゃあ2つ目の質問なんですけど、はい、主な活動内容結構ちょっとさっき言ってくださったんですけど、はい、もっと詳しいところ教えてください。
はい、はい、主な活動内容としては岡山の桃太郎祭りで踊ることが一番の目的になってます。
すごいですよね、はい、私岡山人なんですけど大学生に入って初めて岡山のその桃太郎祭りに行ったんですよ。そこで裏じゃのその四季さんが踊ってたり、はい、他の裏じゃのその連もたくさん行って、
はい、
それを見てちょっと感動したんですよ。ちなみに、
はい、
出身は
出身は大分県で。
大分県、
はい。
じゃあ全然関
係、浦和とは、浦和は一応岡山。
そうですね、全然知らなくて、で岡山に来た時に知り合いの先輩がいて、その知り合いの先輩に、まあ、その教科書だったりもついていた時に研究室の中にその四季の先輩がいらして、でその時にその新館に行ってこいっていう話で、新館に行ったらあの夜ご飯とか食べ
もらえるみたいな。そうですよね、はい、1年生
だからちょっと行ってみようかなと思って行った時に、その先輩のすごい雰囲気だったり、うん、で同級生でも早速仲良くなったりした子がいたんで、うんうんうん、あ、ここにちょっと入ってみようかなと思って。
やっぱり踊りをやってる人だから明るい人が多かったりとか。
そうですね、気さくな人が結構多くて、自分全然踊りとかやってなくてずっと剣道、剣道やってて、
剣道
小中高やってて、
すごい違うところから、は
い、そうなんですよ、すごいですね、踊りと思ったんですけど、
踊り
裏立ってなんだろうとずっと思ってて、でもあの最初の祭りが、うん、香川に出たんです、7月に。
あ、じゃあ演出とかも、
はい、そうですね、結構香川だったり、うん、秋は大阪だったり京都だったり行くんですけど、う
んうん、それってその他の県のお祭りに参加して、
はい、そうですね、
お祭りに。すごいですね、
すごい。岡山を配信してるんですね。
そうですね、
すごい。
ブラジャの音楽が流れたりするんで、
すごい、
なんかありがとうございます。しみじみ岡山に21年生きてきましたけど、そんなサークルというかな、こちらは週に何日とか何時間ぐらい練習です か、はい、ですか、されてるんですか。
そうですね、夏前期になったら週に2回、水曜日の5時から8時、うん、日曜日の2時から4時。
あ、じゃあきっちりすごい練習してる
んです。この時期結構オフシーズンで、冬は週1になるんですけど、で結構いろんなお祭りに裏ジャだけじゃなくて、そう、大阪だったり遠征するので、結構年中無休で活
動します。すごいですね。
冬とか結構踊りのその祭りとか少ないんで、やっぱり夏とかが多いんですよ。
そうですよね、
だからこの時期は、この前はちょっとレクとかやったり、
レック、
レック、運動公園でいつも練習してるんですけど、そこを使って、まあ、その運動会だったり、鬼ごっこだったり。
あ、もう人数が多いから、
そうです、何でもできるんですよ。
140人いるから
多いですね。じゃあ次の質問に行きたいと思います、はい、学祭での活動はどんなことをされてますか。
はい、はい、まず踊りをまずやったんですけどいつも踊ってる踊りではなくて、学年別にチーム分けして、E-Girls だったり EXILE だったり、そういうフリーな踊りを披露して、
学祭らしい感じですね。
そうですね、で最後には自分たちの
裏ジャー踊りを、
裏ジャーを踊ったりしました。
すごい、なんか振り付けとかっていうのも、はい、もう自分たちで全部考えるんですか。
そうですね、今ちょうど来年の振り付け考えてるんですけど、1年半年かけて作って、夏までに。
すごい、ちょっとなんか熱いものを感じる ね、
ですね。最後 の、 その裏ジャの祭りとか、やっぱり3年生最後の裏ジャってなって、もう感極めるものだって、3年生もほとんど号泣して、でその姿を見たい1年生2年生とかも、もう先輩って感じで、もう涙涙、ちょっと青春やって、
青春ですね、
はい、
わあいいな、なんかすごいちょっと愛好会なのに部活っぽいですね。
本当に そんな感じです。
なんか人数が多いのに、そんななんか縦のつながりとか横のつながりがすごいはっきりしてるというか、なんかなんていうんですかね、そういうつながりいいですね。なんか多いとちょっと薄くなりがちというか、特定の人だけどみたいなイメージがあるんですけど、話聞いてるとすごいいいなと思いますね。
結構お祭りとか出席率とかがあるんですけど、他のチームさんとかは結構少なかったりするんです、やっぱり裏ジャーがメインのチームでしたら、その裏ジャーだけとかなるんですけど、うちのチームは結構秋とかの祭りも100人以上来てくれたり、もうバスで大型バス借りていくんですけど、で飲み会とかも結構来てくれたりするんで、もう100人単位みたいになるんですけど、そういうの結構
すごい
みんな仲良しな感じ
で、じゃあ挨拶も飲み会のお疲れ様です、お疲れ様です、大変じゃないですか挨拶回り
とか。いやでもそんなこと、
あ、
もうサークルも結構ブレイコーなんで、
あ、
バーイみたいな感じで、
う
わ、徐々に波で来そうです
ね。波
で、そうそうそう、
いいな、すごい楽しそう。
ちょっと、うん、私もやってみたいななんて
もう終わりだけどね
それではそんな四季さんの告知の方をお聞かせ願いし、はい、お聞かせ願えますか。
はい、12月の14日にまた表町で踊るんですけど、表町でなんか冬の陣っていうなんかイベントがありまして、またあのスケジュールとはまだはっきりしてないんですけど、その時間帯に裏ジャー四季として踊るんで、ぜひぜひ見てください。
はい、12月14日ですね、
です
表町で、
はい、
はい、分かりました。皆さんぜひ見に行きましょう、
はい、
それでは今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山裏ジャレン四季に興味を持たれた方は、岡山理科大学25号館1階のサークルや愛好会などを紹介しているコーナーの掲示板に部長長野真也さんの連絡先が掲載されています。ぜひチェックしてみてください。
それではここで1曲お聴きください。
3つ目のコーナーは季節特集です。今回はクリスマスを取り上げてみました。クリスマスといえばプレゼント、ケーキといった楽しいものがどんどん浮かんでくると思いますが、よくよく考えてみるとクリスマスってなんでできたんだとか、日本ではこうだけど海外ではといった疑問が浮かんではきませんか。今回はクリスマスをテーマに、そんなちょっとしたことに注目していきます。まずなぜ12月25日にクリスマスのお祝いをするのかなんですが、イエス・キリストの誕生日だからという説がありますよね。実は違う理由があるみたいです。その説はローマから生まれました。4世紀半ば、その当時のローマでは太陽神を崇拝する異教が大きな力を持ち、ほぼ冬至にあたる12月25日を太陽神を祀る祝祭日としました。ここで当時ローマを統治していたコンスタンティヌスがキリスト教をこの異教徒たちと対立することなく浸透するために、同じ12月25日をイエス・キリストの誕生日である降誕祭にしました。ここから先ほどのキリスト誕生日説が生まれたのかもしれませんね。しかし実際イエス・キリストがいつ生まれたのか定かではないし、その当時のキリスト教徒たちにとってイエス・キリストの誕生日にそこまで関心はなく、祝う必要も感じていなかったようです。ではなぜこの太陽神を崇拝する異教徒たちは12月25日を祝祭日としたのか。ここからがクリスマスが世界に広まる大きな要因となります。冬至というのは1年のうちで昼の時間が一番短くなる日で、それから日増しに日が長くなることから、この日に新しい太陽の誕生を祝うという習慣があり、これは世界中でも珍しくありません。日本でもゆず風呂に入ったりかぼちゃを食べる習慣がありますよね。これらをまとめると、もともと世界中であった冬至に新しい太陽の誕生を祝う習慣が、コンスタンティヌスの考えによってイエス・キリストの誕生日を祝うクリスマスとなったとされています。お祝い、誕生日、このワードからプレゼントが生まれますが、重要なサンタクロースはどこからやってきたのか不思議ですよね。真っ白なおひげに真っ赤な洋服のおじいさん、小さい頃会いたくて夜更かししたことがある人もいらっしゃるんではないでしょうか。実はこのサンタクロースにもちゃんと誕生背景があるんです。キリスト教以前の時代にはゲルマン神話の主神ウォドンや北欧神話に登場するオーディンなど、冬至の祭りの時に贈り物を運んできてくれる神が存在していました。言い伝えによれば、彼らは八本足の魔法の馬やトナカイが引くソリに乗って空を駆ける。特にオーディンは家の扉がすべて閉め切られている時には煙突から家に入り贈り物を届けたと言われています。これってつまりサンタクロースですよね。クリスマスやサンタクロース、ちゃんとした起源があって今の私たちに浸透していることがわかりますね。
世界中でクリスマスが祝われています。ですが国によって
リスマスの意味や内容が違ってきます。そこで私からはクリスマスの違いについてご紹介いたします。他の国に比べると古く歴史のあるキリスト教の国であるスペインやイタリアではクリスマスは12月25日に始まり1月6日に終わります。飾り付けは23日頃に行い、キリストの誕生の話に登場する場所や人物の人形を飾り付けます。片付けるのは1月6日を過ぎてからで、24日はクリスマスイブとして夜を祝います。子供たちがプレゼントをもらうのはなんと1月6日です。日本では25日にもらえることが多いので、ここは結構違いますね。次にアイスランド共和国には13人のサンタクロースがいると言われています。山の中に住んでいて、12月12日から毎日1人ずつ街へと降りてきて、いろいろないたずらをするそうです。サンタはイブに13人目が降りてきて、次の日から1人ずつ山に帰り、1月6日に13人目が帰ります。またアイスランドではプレゼントに洋服をもらわないと巨大なクリスマスキャットに食べられてしまうと言われています。そしてアメリカでは通常クリスマスイブとクリスマスデーは宗教的お祝いや家族でのお祝いの日になっています。クリスマスに年一度のホリデーをお祝いするため、近くに住む家族や遠くに住む家族の一員が集まります。家族でクリスマスのお祝いに招待される場合、相手家族全員に小さな贈り物を持っていくことが一般的で、日本ではプレゼントは一つという考え方が普通ですが、子供たちへのプレゼントは一人2個から3個贈られるそうです。もしも知り合いの子供のアメリカ人がいた場合、プレゼントが一つだとケチなんて思われてしまうかもしれません。またニューヨークやラスベガスでは12月25日を盛大なカウントダウンで迎えます。そしてアジアのクリスマスですが、クリスチャンが人口の半分以上を占めるフィリピンなどの東南アジアでは宗教的意味合いの強いクリスマスを過ごします。一方、仏教の国であるタイや儒教が重んじられる中国でも現在ではクリスマスイベントが楽しまれています。仏教徒であるタイの人々も定番の白いひげに赤い服といかにもサンタクロースな格好、クリスマスツリー、プレゼントの交換が行われています。日本と同じですね。最も日本と異なるのはクリスマスシーズンにもかかわらず暖かい気候だということ。暖かいクリスマスなんてイメージがつきませんね。クリスマスの起源や世界での違いをご紹介してきましたが、さらにクリスマスの豆知識を一つ調べてきたので紹介いたします。クリスマスプレゼントが入っているものはと聞かれると真っ先に思いつくのが靴下ではないでしょうか。アニメや映画でもよく使われていると思います。ではなぜクリスマスプレゼントは靴下に入っているのでしょうか。それにはこんなお話があります。サンタクロースにはモデルとなった聖人ニクラウスという人がいます。これには諸説ありますが、聖ニクラウスには4世紀にミュラという町に実在した東方教会の司祭で、伝説によると彼は大変慈悲深く子供が大好きで、多くの奇跡を行って貧しい人たちを助けたといいます。様々な言い伝えの中で後世クリスマスプレゼントの習慣と結びついたのは貧しい3人の娘を助けたお話です。ある一家があまりの生活の苦しさに娘3人を過酷な仕事に出すというお話を聞きつけた聖ニクラウスは大層同情し、夜中に煙突から娘たちへの贈り物として金貨を次々に投げ込んであげました。すると金貨はたまたま暖炉に干してあった靴下の中に入ってしまったのです。翌朝、一家が靴下の中の金貨に驚きの声を上げたことは言うまでもありません。そのおかげで3人の娘は幸せな結婚ができましたというお話が元になっているそうです。クリスマスプレゼントは人の優しさから生まれたものなのかもしれませんね。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
本日は岡山裏ジャレン四季の部長長野真也さんをゲストに迎えたサークル愛好会紹介コーナーと季節特集をお送りしました。
2つのコーナーいかがでしたでしょうか。そろそろ近づいてくるクリスマス、大切な人のためにサンタさんになって幸せを運んでみてはいかがでしょうか。
次回の放送は12月27日土曜日、次回もぜひお聞きください。そろそろ1年も残りわずかです。来年もワクワクキャンパスナビゲーション A チームをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。